それでは、神様への介入と題しまして先生からメッセージをいただきます。
ただいまヨハネの黙示録16章全体をご一緒にお聞きしました。ここに述べられていますのは神様による恐ろしい裁きの情景です。不意にやってくるこの暗闇の中でどこかに明るい光が差し込まないかと探してみても容易には見つかりません。ここに聞こえてくるのは神様の裁きを告げる言葉が不気味なテンポで次々に語られている、そういう内容だと思います。新約聖書のヘブライ人への手紙10章の31節のところに、生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことです、そういう言葉があります。今日の箇所を聞いているとそれがまさに本当のことだと分かります。もちろん今日ここに語られている言葉を隅々まで全て理解し尽くすということは難しいかもしれません。それでもこの16章をずっと読んでいて、ここに述べられている数々の裁きを聞いていると、まあ、私たちもどっか思い当たるようなところもあるのではないかと思います。水が血になる、あるいは人間に腫れ物ができて苦しむ、暗闇に覆われる、カエルやヒョウに襲われる、でここに言われているそういう一つ一つの言葉というのはイスラエルの民がエジプトを脱出するときにエジプトに臨んだ数々の災いを思い起こさせます。出エジプトのときにはエジプトの国という、まあ、地上の一角で起こっていた災い、それがこの黙示録では全世界を巻き込むようにして全世界的な規模で起こっています。でそれがこの16章に語られていることです。でしかしこの16章がそんなふうに出エジプトの記事と似通ったところがある、重なるところがあるのだと、そのことに気がついてみますと、実は誠に暗い闇に覆われているように見える今日の箇所の上にも一筋の光が差し込んでいるということを考えることもできるかもしれません。あの出エジプトの出来事、数々の災いが襲ってきたあの出来事というのは、実は神様の御心がそこに表されるような出来事でした。神様は多くの災いを人間の上に下すときに、決してそこにいる人を滅ぼし尽くそうとしてそうなさるのではなくて、むしろそこで人間が自分の過ちに気がついて悔い改める、そして神様のものとなって歩み出すということを与えようとして災いをお与えになるんです。神様がなさる御業、特に災いにはいつでも二つの面がある、そう言えるのじゃないかと思います。神様の御業を示されてもなおそこで神様を知ろうとしない人、信仰を持たない人には、神様が行うことというのはいつでも不可解な裁きというふうに感じられます。多くの災いが人間の生活を脅かし、人間の生活を破壊する、そういう出来事にしか思えません。でそのことは今日聞いているこの16章の記事からも聞こえてきます。神様の激しい怒りと憤りが盛られている7つの鉢が傾けられると、次々とここで災いが起こっています。でそれは神様を知ろうとしない人にとっては 自分たちを滅ぼす出来事というふうに経験されます。しかし同時にです、この同じ出来事が神様を信じて神様に信頼して歩もうとする、そういう群れにとってはたとえ災いに思えることであっても、そこに神様の憐れみと愛がなお宿っていて、そしてまさにその困難や苦しみのただ中にあって神様を見出し、神様に従うように招かれていく、そういう出来事だというふうに経験されるんです。津波であったり地震であったり大雨であったり、激しい災害が私たちの国にも襲っています。しかしそういう最中にあって、それをただ本当に天変地異で人間を滅ぼす災いだと思う人多いんですけれど、しかし同時にそういう中にも神様が招きを与えてくださっている出来事なのだ、そう受け取る人だっているんじゃないでしょうか。教会の群れをしばらく離れていた人が災害の中で自分がどう生きるべきなのかということを考えさせられて、そして神様のものとしてもう一度生きなければならないのだ、そういう志を与えられる場合だってあるように思うのです。で、今日のこの記事を聞いていて、これはとても大切なポイントで、ぜひ確認しておかなければいけないと思いますが、こういう恐ろしいことを聞かされると、私たちは一体こういうことっていつ起こるんだろう、そういうふうに興味を抱きます。しかしここにはこの災いがいつ起こるのだということは一切語られていません。災いがいつ起こるということについては聖書は沈黙しています。これらの裁きが私たちの生きている時代の中で起こるのというふうにも言われていませんし、あるいは今すでにこれが現れ始めていて、いくつかの災いも起こってるんだなんていうふうにも言えません。ですから実は黙示録のいろんな災いを指差しながら、もうこの災いは起こってるんだって、時々そういうことをおっしゃる方がいらっしゃいますけれども、そういうことを経験に口にすることはできないんです。ただここから聞こえてくる、非常にはっきり聞こえてくる一つのことはあります。それはここに述べられている災いの一つ一つが誰の合図で起こっているのかということです。例えば一節を見るとこう書いてあるんです。また私は大きな声が神殿から出て7人の天使にこういうのを聞いた。言って7つの鉢に盛られた神の怒りを地上に注ぎなさい。神様の怒りが盛られた鉢が傾けられる、そのきっかけは大きな声ですが、それは神殿から出ていたんだというふうに言われています。神殿というのは神様のおられる場所を表しています。ですから神殿からの言葉というのは、この声の主が神様ご自身であるということに他なりません。神様以外の誰か他の人間に過ぎないものが気ままに時を定めるのではありません。人間の目にさまざまな困難や災害が生じる、そう見えるときにも、これが神の裁きだなんて簡単には言えないんです。それは人間が決めることじゃないからです。裁きの時や場合というのは神様だけがご存知です。しかし神様だけがこの裁きの時をご存知だということは、逆から言えば神様が御心に定めてもこの時が裁きの時だとおっしゃるならば、その時にはもう全てが終わってしまうということでもあります。神様がこの世界を裁く時には誰かに相談をしたり意見を求めたりはなさらないんです。神様の前にあってこの世の罪がどうにもならないほど乱熟する、そしてもう手の施しようがないのだと神様が判断なさった時に、神様は前触れなく裁きを下して、そして全てが最後のゴールになだれ込んでいく、そういうふうになります。今日の一節のところで神様はおっしゃるんです。カニ括弧の中です。 行って七つの鉢に盛られた神の怒りを地上に注ぎなさい。神様はここで天使に行けと命じておられます。で、この行けって言葉が語られてしまったらです、もうすべてはアウトになるんです。しかし実は神様はこんなふうに、この世界を滅ぼすために天使を使わしになる、そのために行けとおっしゃるだけじゃありません。むしろ今ここに来ている私たちにとっては、今日この箇所に語られているよりもはるかに重要な行けという言葉が聖書の中に語られています。マタイによる福音書の一番最後のところ、28章の19節のところに、やっぱり行けっていう言葉が出てくるんです。マタイによる福音書の28章19節をお読みします。私の聖書だと新約聖書の60ページです。新約聖書の60ページの上の段から下の段に移っていくところですが、28章の19節です。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマ洗礼を授けなさい。ここにも行け、そういうふうに命じられています。今日黙示録から聞かされている池というのは、神様はこの世界を裁いて滅ぼす、そういう滅びをきたらせる池という言葉ですが、神様は天使にそういう最後の池という言葉をおっしゃる前に、神様は復活したイエス様を通じて弟子たちに行けとおっしゃるんです。つまり私たちにこれは語られています。でこちらの池は世界を滅ぼすために行けという言葉じゃありません。そうではなくて、主イエスキリストを通して神様がなさってくださった救いの御業を告げ知らせて、そしてこのイエス様を救い主と信じて、父と子と聖霊の名によって洗礼を受けて新しく生きる人が生まれるように、そのことを神様の御業を伝えて、イエスも信じる人を生み出すようにあなた方は行け、そういうふうにここに命じられています。私たちは今こういう神様の言葉、滅ぼすのではなくて本当に新しく生きたものとなるように行けっていう言葉を聞かされながらこの地上を生活しているわけです。で、ただそんなふうにイエス様を通して私たちに行けと語りかけられ、使わされていく、その時というのはだらだらといつまでも際限なく続くんじゃないんです。すべてのことに時があります。神様が弟子たちをお選びになって、そしてイエス様を信じて命を生きるように、その福音を告げ知らせて宣教に使わそうとなさる時というのはある一定の期間続きます。そしてやがてその時は終わりを告げるんです。救いが告げ知らされている間に信じないでいると、その後に終わりの裁きの時がやってくることになります。そして何の前触れもなく神様が天使に告げられるんです。行って七つの鉢に盛られた神の怒りを地上に注ぎなさい。で、繰り返しになりますけど、この神様が天使を使わす言葉というのは今この時に語られている言葉じゃありません。しかしいずれ語られることになる言葉です。そしてこの天使への神様のご命令も、これは神様の側からのご命令です。私たちは神様が御心のうちに抱いておられるご計画をすべて隅々までよく分かっているわけじゃないということが、この聖書の言葉を読むときに私たちに分かると思います。神様が今この時に弟子たちをお使わしになって、 そしてイエス様によってなされた御業を告げ知らせようとしている、それは確かなことです。私たちが神様と無関係に生きて滅んでしまうんじゃなくて、本当に神様に信頼をして、今日与えられているこの命を生きていいんだと聞かされて新しく生きるようになる、そのことのために深い配慮を持って神様が招いてくださっている、これは確かなことです。しかしだからといって神様のご計画、神様の御心というのが私たち人間にとって常にいつでも都合がいいものだと決まっているわけではないんです。神様の裁きの事柄というのもやっぱり神様の御心のうちにあるんです。救いへの招きも裁きの事柄も何一つとして神様の見てから漏れることはありません。ですからヘブライ人への手紙は生ける神の手に落ちることは恐ろしいことです、そう教えるんです。私たちはそういう神様のご計画の中に持ち運ばれていて、そして今の時はイエス様を通してあなた方は出かけていきなさい、私によって成し遂げられた十字架とよみがえりの福音を述べ伝えて、そして私を信じるように多くの人を導きなさい、すべての人を私の弟子にしなさい、そういうふうに招かれているのであれば、私たちは心を込めてそのご命令に従うべきだろうと思います。いずれ働きたいと思っても働くことができなくなる深い暗闇に覆われる時がやってくるかもしれないんです。その時になって働いておけばよかった、そう悔やまなくていいように、私たちとしては今この時に聞かされている行けっていう言葉、行ってすべての人を私の弟子にしなさい、父と子と聖霊の名によってバプテスマ洗礼を授けるようにしなさい、そして私があなた方に教えたすべてのことを述べ伝えてその言葉のもとで生きるようにしなさい、そういうふうに語られているイエス様のご命令に心をして従うものとされたいと願うんです。で、私たちがイエス様を通して語りかけられている伝道命令に忠実に従っている間は、神様はそれを無理やり中断させようとすることはなさらないと思います。なぜなら神様の御心っていうのは私たちが本当に悔い改めて神様のものとなって生きていくというところにあるからです。しかしです、もしも私たちがそういう神様の慈しみと憐れみを告げ知らせる、そして新しく生きようとみんなに呼びかける、でそのことをなおざりにしていろいろな言い訳を構えながら、私には力がありません、私はどうにもできません、そういう言い訳をしながら、もし神様のご命令に従おうとしない、そして神様がもはやこれまでだ、こういう弟子たちのありようではもはやこの世界は何も変わらないと判断をされてしまえば、その時には裁きが速やかにやってくるということになります。で、今日私たちが聞かされている黙示録の記事というのはそういう裁きへの警告です。で、ここに語られている警告の一つ一つ全てを細かなところまでつまびらかにするということは今はとてもできません。おそらくそれは私たちが実際にこの裁きに遭うときに自分の身において経験しながら、そういえば聖書にはこう言われてたなというふうにしみじみと思い返すということになる、そういう性質のことなんだろうと思います。すべて語り尽くすそういうことはできませんし、その時間も今日はないんですけれども、しかし今日ここから聞こえてくるいくつかのことについてしばらくご一緒に考えてみたいと思います。で、まず2節のところにこういうふうに言われています。そこで第一の天使が出て行って、その鉢の中身を地上に注ぐと、獣の刻印をされている人間たち、また獣の像を礼拝する者たちに悪性の腫れ物ができた。7つの鉢の最初のものが傾けられて、 中身が地上へと注がれたと言われています。でこの地上に注がれたというのは単に地面の上に注がれたというそういう意味ではないと思います。創世記の一番最初のところで神様は世界を作りになって人間を作られたときに神様は何て人間に命じられたか、生けよ、埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ、そうおっしゃいました。あの地に満ちて地を従わせよっていうのは単純に土を耕せっていうことだけおっしゃったんじゃないわけです。私たち人間が生きるすべての世界を指して地に満ち地を従わせよって神様がおっしゃってます。ということはここに言われている今日聞いているこの地上に注いだというのもこれは単に大地のことを言ってるだけではないんです。人間の文化、人間の営みすべてを指して地というふうに言われています。ですから地上に注いで災いが起こるというのは単に干ばつが襲ってくるとかいろいろなものが地上で困るというだけではありません。人間生活のあらゆる面について、私たちに与えられているすべての局面において私たちが打たれてしまうということがここに語られています。人間に悪性の腫れ物ができたんだとここに言われます。で今日私たちが悪性の腫れ物って聞くと癌のことをすぐ思い浮かべると思いますが、聖書の時代にはまだ癌と他のおできとはそんなに区別がはっきりされているわけではありません。この聖書の言葉が記された当時の悪性の腫れ物というのは激しい痛みを伴いながらどうしても治すことのできないそういう不治の病、それ一般が悪性の腫れ物という言葉で表されていました。ひどい腫れ物で痛みを覚える、しかもそれはどうやっても治せない、でそういう病気にかかるときには果たして私たちがどれほど高い教養を持っているとかどれほど高い社会的地位を持っているということがどんな意味があるでしょうか。どんな高名な学者であってもどんなに社会的地位の高い王様とか皇帝とか言われている人たちであってもどうしても治せない病気にかかってしまう、その時には他の大勢の人と同じように苦しまざるを得ないんです。不治の病あるいは死の病と言われるものは実は誰に対しても平等です。そしてそういう類の本当に重い病に侵される時に悪性の腫れ物によって裁きを受ける時には実は神様を抜きにして人間の能力だとか人間の権力に酔っている人たちは自分が本当に無力だということを思わざるを得なくなるんです。自分が知恵あるものだと思って暮らしてきたけれども自分の体の痛み一つ治せない、そういうことに直面することになります。自分が力を持っている知恵を持っていると思っていたけれども実際には無能な哀れなものに過ぎないということを思い知らされるということになるのではないかと思うんです。二つ目には三節の言葉を聞いてみたいと思います。こんなふうに書かれています。第二の天使がその鉢の中身を海に注ぐと海は死人の血のようになってその中の生き物はすべて死んでしまった。地上の次は海と言われますけどこの海というのは黙示録の中では、本当にたくさんの民族が暮らしているこの世界全体を表すような言葉として、多く語られています。おそらくここもそういう意味合いが含まれています。ですからこの海って世界のことなんです。ところがこの黙示録を書いているヨハネは今この世界がすっかり変質をしてしまって一面が死者の血の海、それこそ血の 海になる、そういう様子を目の当たりにするわけです。もともとはたくさんの民族、たくさんの人たちが一緒に暮らすべき豊かなものであったはずの世界が 変質してしまって、とても人が生きられない血の海に変わります。そうなる原因というのは、これはヨハネの時代で考えれば、国と国との間の戦争、民族と民族との間の戦争、人と人との間で交わされている戦争です。主イエスによって新しい命を生きていいんだ、あなた方もう一回悔い改めてそこから生き直すことができるのだ、そのこと呼びかけを聞こうとしないで、どこまでも自分の力、自分の知恵の上に人間の将来を築こうとする結果は、いつも悲惨なものにならざるを得ません。どうしてか、あくまでも自分の力により頼んで自分の将来を成り立たせていく、力こそ平和の源だというところではです、その本人の力が強くなっていけばいくほど隣の人にとって脅威になるからです。自分にとっては力を持つことはいいことかもしれない、しかし世界って無限に広いんじゃないんです。自分がどんどん大きくなって強くなっていけば、いずれ隣の人と出会うことになります。隣の人も同じように力を求め、力の上に平和を確保しておこうと思ってあれば、いずれそれは衝突せざるを得なくなります。そしてその結果はどうなるのか、この世界の中に生きる生き物は全て死んでしまうというようなことになっていくわけです。自分の力を求めていく、そしてそこに将来を成り立たせていこうという営みに、一体どういう将来が待ち受けているんでしょうか。力を求めていく人生、自分がどこまでも大きくなり自分の思いを実現することが人生の意味合いなのだ、そう思って生きる人生というのは、究極的には虚しくうつろになっていかざるを得ません。いろいろものを作り上げているようでありながら、最後にはお互いにぶつかり合ってそれを壊すということに向かっていかざるを得ないんです。3番目に4節を聞きます。第3の天使がその鉢の中身を川と水の源に注ぐと、水は血になった。この川と水の源と言われているのは、人類を内に抱えて永遠と流れ続けている精神的な事柄一般を指すというふうに言われています。さまざまな人間の生き方や人生哲学、あるいは思想や宗教もここに含まれると言っていいと思います。そのような人間の英知もまた死に変わってしまう様子をヨハネは目撃します。人間の知恵や英知と呼ばれるものは、さまざまな対立を生じて結局血が流れ命が失われるところまで行き着いてしまうんです。で、黙示録がこういうふうに語っているというのは、人間の英知に対する悲観主義から語っている言葉ではありません。そうではなくて、まさにこれは聖書の中に語られている事実なんです。ローマの信徒への手紙の1章の18節から32節のところで、使徒パウロが少し長く語っている言葉があります。今日そこを繰り返し読むことはしませんけれども、しかしパウロがそこで語っていることは、うんと縮めて申し上げるとこういうことです。神様の怒りによって人間の知恵とか精神的な営みというのは一種の袋小路の中に閉じ込められているっていうんです。神様を求めないで人間の力や人間の栄光ばっかり求めている知恵というのは、袋小路の中で行き詰まってしまって、堂々巡りしているうちに本来あるべき姿から離れて盗作した姿になっていく、そういうことが語られています。そんなふうに 次々と鉢が傾けられていくというのが今日のところに語られていることです。すべてを語りたいと思いますが、時間がありませんので、この神様の怒りと憤りの鉢についてはこれくらいにしますけれども、最後にこういう行き詰まりの中に一筋の光が差し込んでるという言葉を見て終わろうと思います。5節のところに、水を司る天使 と呼ばれる存在が登場します。これが具体的に誰のことなのかというのはよく分かりません。しかしこの水を司る天使というのは地上の教会が裁きの最中にあって何を求めるのかということをよく知っています。この天使は教会が試練に遭うということを知っていて疑いと戦わなければならないこともわきまえています。そしてそういう中にあって教会がどういうふうに祈るべきかということを教えてくれているんです。天使はこう言っています。5節と6節のところです。その時私は水を司る天使がこういうのを聞いた。今おられかつておられた聖なる方、あなたは正しい方です。このような裁きをしてくださったからです。この者どもは聖なる者たちと預言者たちとの血を流しましたが、あなたは彼らに血をお飲ませになりました。それは当然なことです。神様の裁きによって世界中が血の海となる。人間の英知もまた、滅ぼすものとして私たちに迫ってくる。そういう最中にあって教会はそれでもなおです。神様がそういうふうに裁きをなさっている、それは神様の技なのだということをわきまえて、そして神様に祈るべきなんです。神様のご計画というのはこの世の惨めさを超えたどこか遠い場所で輝いているおとぎ話のようなものではありません。日ごとに血が流され叫び声がこだますようなこの世界のただ中にあって、まさにそこで一日一日をあえいで暮らしているような一人一人の上に神様の御業は行われ、神様のご計画は実現していくものなんです。この世界の現実から目を背けてどこかに空想的な世界を思い描いて、おとぎ話みたいな、そういう言葉が聖書の中に語られているのではありません。聖書に語られている言葉っていうのはまさしく私たちの生きているこの世界に向かって語られているし、私たちの生きているこの世界を見ながら語られている言葉です。ですから聖書の言葉を私たちが生きている世界とは違うどこか別の世界のおとぎ話みたいに解説してみたところで、それは私たちにとってはさほどの意味を持たないことになります。神様が問題にしておられるもの、神様がご覧になって何とかしようとしておられるのは聖書の中のおとぎ話の話としてそれが行われているんじゃなくて、私たちの人生なんです。私たちの社会であり、私たちが生まれて育ってそして地上の生活を全て終えて死んでいく、この世界のそこに生きている人間一人一人の人生を神様は問題にしておられるんです。この黙示録も含めて聖書に語られているのは私たちが暮らしているのと別世界の話ではありません。私たちが生きている暮らしているこの世界のことを、そしてそこに生きている一人一人のことを聖書は問題にして語りかけているんです。今日最初に申し上げましたけど、この黙示録の裁きというのは今はまだ決定的な形で私たちの上にやってきている、そういうものではありません。しかしです、最初のいくつかの怒りの杯に傾けられる話をしましたけれども、そういう話を聞いている中でもし幾分かでも私たちが思い当たるようなことがあるのだとしたら、それはなぜか、それはまさしく今私たちが生きているこの生活がやがてこの黙示録に言われているのは終わりに向かっている生活だからに他なりません。私たちは今はまだ決定的にあるいは、究極的に実現しているわけじゃないけれども、しかし私たちが今歩いているこの地上の地続きになっている将来の話を、今日の聖書の箇所から聞かされているわけです。そして実は私たちが今日聞いた聖書の言葉の中に、これ大変恐ろしい裁きですけれど、その中に3度驚くようなことが語られている ということに出会わされます。9節11節そして21節のところです。まず9節読みます。こういうふうに言われています。人間は激しい熱で焼かれ、この災いを支配する権威を持つ神の名を冒涜した。そして悔い改めて神の栄光を称えることをしなかった。11節にも苦痛と腫れ物のように天の神を冒涜し、その行いを悔い改めようとはしなかった。21節にも神を冒涜したという言葉が出てきます。神様の厳しい裁きにあって神様を呪ってしまう、それがまあ冒涜です。そしてそういう中で悔い改めようとしなかったんだってここに書いてあります。これ逆から言うとです、神様がいよいよ裁きをこの地上にもたらしていく、その時にもなおまさにそのところでその刹那に悔い改める機会が残されているのだということがここには語られているんです。でこの黙示録の記事の中でここに生きている人たちはそのチャンスを用いようとはしません。神様を冒涜して神様を呪って自分の命なんか何の意味もないものだ、そう言いながら滅んでいってしまいます。悔い改めのチャンスというのはいたずらに過ぎ去っていってしまいます。しかしここに語られている、しかし悔い改めようとしなかったというこのことは、実は最後の裁きに至ってもなお神様の側では私たちを立ち返らせ救おうとなさる、そういう愛があるのだということを私たちに語りかけているんです。教会はそういう神様の愛があって、そして神様が私たちを立ち返らせよう、神様に信頼していいんだよ、あなたは神様が愛してくださっている、そういうものなんだ、そういうものとして生きていいんだよ、そういう神様の愛があるからこそ毎週礼拝の中で主イエスキリストの十字架とよみがえりを述べ伝えて、そしてたとえ私たちの人生がいろんな困難に満ちているとしても神様に愛されているのだということを語り続けるんです。イエス様がすべての人にこのことを述べ伝えなさい、そして信じる弟子とするように導きなさい、そういうふうに招いてくださっているので教会はそのことを語り伝えてこの地上に立ち続けています。今日私たちが聞いている黙示録の16章、本当に暗い裁きと滅びに満ちているように聞こえる記事ですけれども、しかしこういう記事の最中にも私たちをなお立ち返らせよう、そして神様の保護と恵みがあることを信じて生きていいのだ、そういう語りかけが響いていることを聞き取りたいと思うんです。私たちがここから一週間の生活に使わされていくときに、私たちが生きていくこの週の生活もそういう神様の語りかけのもとに置かれているのだということを覚えたいと思うんです。主イエスキリストを通して神様が私たちを招いてくださっている、血にまみれそして悲しみと痛みが満ちているようであっても、神様はなおそこで私たちをもう一度新しいものとして、命に仕えるものとして送り出そうとしてくださっている。私たちはそのことを信じて命に仕えるものとしてここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたはヨハネの黙示録を通じて、特にこの16章では私たちが一切あなたに聞き従おうとせず、もはやあなたがこれまでと判断をなさったときには、どのように厳しい裁きがこの世界の上に臨み、人間の目には何の希望もなくなってしまうように思える時が来るのだという警告を語っておられました。それでもなおあなたはそのような最中にあって、なお人間があなたに立ち返り、そしてそこからでも新しい生活を始める、そのことを願っていてくださることを聖書は語っています。どうか私たちが自分の 破れや惨めさに目を落として、自分はずっとこのまま生きていくのだと諦めるのではなくて、あなたが新しい道を備えてくださり、あなたの御言葉によって生きるように、私たちを招こうとして呼びかけてくださっている、その御声に耳を傾けることが許されますように。私たちが日々与えられているこの地上の生活が、さまざまな力を出さなければならず、また簡単にはいろいろできない、そういう重たいものであるとしても、あなたが力を与えてくださり、将来を与えようとしてくださっている、そのもとで取り組まれる一つ一つの技であることを、どうか私たちが覚えることが許されますように。あなたが聖霊によって私たちを導き、あなたの御言葉に固く結んでくださいますようにお願いいたします。どうか私たちがあなたに愛され、あなたに憐れまれ慈しまれて、この地上の生活をたどり、今日の命を与えられていることを覚えるようにさせてください。あなたの保護と導きのもとに、私たちが新しい歩みに進んでいくことができますように、どうぞあなたが私たちを支え持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。